愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。すっかり春らしい陽気が私たちの毎日を包んでくれている、今日もそのような日曜日の朝を迎えることになりましたが、教会の暦の季節というものが私たちのさまざまな記憶と結びつく、これはただカレンダーがそうだというだけのことではないようです。序南節のこの季節を一つの色で表してきた教会の習慣というものを今私たちも大切にしておりますけれども、この季節には特に祝い事などを控える古い時代に守られてきた習慣もまたその紫色というものと結びつけられてきたことであります。教会に今礼拝のたびに聖壇にはお花を生けてくださっている方がありますけれども、この季節のお花をどうしようかと奉仕者の皆さんが少し頭を悩ませてくださっていたようです。レントだから、受難節だから、お花はやめとこうかしら、そういう考えもあったようですけども、先週今週と少し控えめにこの季節のカラー紫色のお花を飾ってくださっています。お花を飾らないことが一つの判断であるという考えもあるでしょうけども、一方では飾った上でそこに私たちのこの季節のさまざまな記憶を重ねていく、これもまた大切な私たちの営み方であろうかと思います。季節ということで申し上げるならば、さまざまな日付というものが私たちの記憶に深く結びついてくることも確かなことであります。この季節であれば、先週私たちこの国のものとして迎えた 3.11、 3月11日この日のことを何も考えずに一週間を過ごされたという方はあまりいらっしゃらないことでありましょう。8年が経ったとはいえ、私たちの記憶の中にまだ大きな衝撃として3月11日あの出来事は強く記憶されておるからであります。あるいは少し前の季節のことで言うならば、私自身の中では同じような営みかもしれませんけれども、1.17、 1月17日という日付も大きなインパクトを持って記憶されていることです。阪神・淡路大震災、もう24年前になるわけですが、私たち関東に住んでいる者、東日本に住んでいる者にとっては、あの阪神の大地震、直接の影響があまりなかったということで早々と記憶から消し去られた、そのような場合もあったと思いますけれども、私自身の人生の歩みの中では、あの出来事をなくして私の今牧師として立つということはなかっただろう、そのような大きなインパクトのあった出来事でありました。そしてあの1月17日の阪神の大地震と同じ年にあった3月のこの季節のもう一つの出来事、3月20日の日に東京の地下鉄で起こったあの地下鉄サリン事件、あのことも私にとっては大きな出来事でありました。直接には被害を被るような場所に私はその日行くことはなかったわけですけども、だからこそ逆にすぐ近くで都庁で生活をしていながら、全くそのことと無関係なような一日を、あるいは数日を過ごしたということが、私の中では1月17日にしろ3月20日にしろ、後々の私自身の決断に大きく影響を与えたことであった、そのように今振り返って思うのです。皆さんにもそのようなさまざまな記憶があり、そしてまたそこに一つの私たちの人生のターニングポイント、大きな転換点というものがある、そのような記憶をお持ちでいらっしゃることと思います。その3月20日のことが 毎年必ず受難節の稚拙に覚えられるということも私は特別な意味があると思っております。あの不思議な宗教、私たちの想像を超えた、いえあの世代、私の世代、少し上ぐらいの世代の人たちにとっては、あるいは子供の頃から親しんでいたようなオカルトの世界、そのような営みを私たちが止めることができなかった、そのような世界へと多くの若い人たちが進んでいったということを、私自身まだ20代でありましたけれども、大きな衝撃を持って過ごしたのです。あの人たちをあそこへと連れ出していったのはどんな力なのか、どんな教えなのか、どんな霊的な働きなのか、これは間違いなく受難節のテーマです。受難節、連と、この四十日プラス6回の主日という季節の習慣は、教会の古い時代に始まった、おそらく教会の暦というものが始まった最初の営みの一つです。この四十日、46日の歩みは、主イエス様が十字架へと向かわれたその道を私たちもたどり、従っていく、そのような歩みとして整えられてきました。それはまず何よりも主イエス様が弟子たちのためにしてくださったことを、私たちのためにもしてくださったことなのだと受け止める、ここから始まる歩みだということができるでありましょう。主イエス様は神の国の福音を述べ伝えられる旅を重ねられる中で、しばしば人に取り付いた悪霊を追い出される、そのようなことをなさいました。今日の福音書の日課、ルカによる福音書の11章のこの箇所、そのことを伝えることから語り始められています。イエスは悪霊を追い出していらっしゃった。この場面に限らず、主イエス様が悪霊を追い出してくださったという出来事を、私たちは福音書の中からいくつも思い出すことができます。例えばこのルカ福音書であれば、8章に有名なあのゲラサ人の男が悪霊を追い出してもらったという出来事が伝えられています。有名なお話です。主イエス様が弟子たちとガリラヤ湖を船で渡って行って、向こう岸にわざわざ行かれて、そしてあちら側のユダヤ人の地ではないゲラサ人の地方に行って、そこで悪霊に取り憑かれた墓場を住まいとしていた一人の男、ゲラサ人の男の中から悪霊を追い出してやった。その追い出された悪霊は豚の群れに乗り移させられて、その豚もろとも湖の中に投げ込まれてしまった。そのような出来事が8章には描かれています。あるいは9章に進んでいくならば、悪霊に閉じつかれて突然叫び出したり痙攣を起こしたりする子供を抱えた親がイエス様に助けを求めるという話が出てきます。悪霊に取り憑かれたために突然叫び声を上げたり痙攣を起こしたりする、それはどんな様子だったのでしょうか。その子供からもイエス様は悪霊を追い出してくださいました。イエス様が悪霊を追い出された出来事、今二つの例を挙げましたけれども、そのようなある意味でおどろおどろしい悪霊に取りつかれた者の姿が、イエス様によって悪霊を追い出していただくことによって承知に戻った人の姿がそこに回復する、そのようなお話に比べるならば、今日の福音書で語られている悪霊追放というものはあまり深刻そうなものではないようです。 イエス様はこの時、口を聞けなくする悪霊を追い出していらっしゃった。口を聞けなくする悪霊を追い出していらっしゃった。そのように淡々と伝えられているのです。それは一人だけのことだったのでしょうか。どうも違うようです。幾人もの口を聞けなくする悪霊に取りつかれたものから悪霊を追い出していらっしゃった。皆さんどうでしょうか。口を聞けなくする悪霊というものがある。もしかすると家族におしゃべりな人がいて、おしゃべりすぎるよりは少し無口でいてくれた方がいいっていうことだってあるかもしれません。イエス様が口を聞けなくする悪霊を追い出して、おしゃべりが止めどなく続くような人に戻ったとしたら、それはそれでちょっと困ると思う人もいるかもしれません。実際のところ、この口を聞けなくする悪霊が取り付いていたという人、ここにはその人が生活上の実害を受けていたということは何も書かれていません。おそらくあまり不便はなかったのでしょう。ただ口が聞けなくなっていた。この口が聞けなくなる働きをする悪霊よりも、私はむしろこの話の後、今日の日課の朗読の後半でイエス様が例え話として語られていた、あの七つの霊という方が気になります。汚れた霊が追い出されて出て行って、しかし出て行った元の家がきれいに掃除されていたので、そこに戻ってきて、あまりにきれいなので仲間のもっと悪い他の七つの霊を連れて帰ってきたという話です。どんな悪さをする七つの霊だろうか。どんな被害を与える悪霊だろうか。汚れた霊だろうか。そのことの方が私には気になるとさえ思います。初代教会の弟子たちはイエス様のこのような働きを通してさまざまなことを教えられたわけですが、その弟子たちは幾度に霊の良し悪しを判断すること、それを見極めること、このことに大きな関心を持って教えていたようです。今日の使徒書の日課はヨハネの手紙の第一の4章が朗読されましたが、そこでは最初に、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい、その霊がどのような霊なのかを確かめなさいと、そう勧められていました。人の精神を左右するものとして霊的な働きをするものがさまざまにある。おそらくそのように考えられていたのでしょう。しかし霊的なもの、何でもありがたがって歓迎するというのはダメだよと。そうではない。それが神様から出た霊かどうか、イエス様のことを公に表す霊かどうか、真理の霊なのか、人を惑わす霊なのか、そういったことをきちんと確かめて、あなたたちはそれを見極めなさい、そういうのです。そのように弟子たちが、使徒たちが勧めたというのは、実際に初代の教会の中で霊的なことの受け止め方に混乱があったということではないでしょうか。あるいは霊的な働きをきちんと見極めずに曖昧にすることによって、教会の中に混乱が生じていたということかもしれません。霊というような話になると、あるいは皆さんの中には少し拒否反応を示す方もあるかもしれません。霊的なお話、今でも世の中ではそういう話が好きな人がたくさんいます。テレビやネットなどでもそういう話があふれんばかりにあります。特に若い人たちはそういう話が大好きです。神秘思想といえば聞こえが良いですけれども、
いわゆるオカルトの世界、そういう世界で霊というものは様々に描かれます。ビジュアル化もされます。そのような霊の描かれ方を思い起こせば、霊の話というものに慎重になり、それに拒絶反応を示すというのもある意味では当然かとも思います。実際聖書の中に描かれる霊的な話でも、特にこの悪霊に取りつかれた人の話などでは、私たちが通常の理解ではわからないような理解不能な現象、不思議な現象がそこで起こっている、そのように描かれている場合が少なくないわけです。それはおそらく聖書の中に描かれている人々が実際にそのような超常現象的な、少しオカルト的な霊的世界を信じていたということの反映でもあるでしょう。しかしそうだとしても、主イエス様が同じように霊の働きについてオカルト的に神秘的に考えていたということにはならないと思います。私はむしろ主イエス様はそういうことに対して非常に冷静な見方をし、理性によってそのことをきちんと捉えて弟子たちに教えようとさえなさったと思います。福音書の日課に戻りますが、今日のこの福音書の御言葉前半はベルゼブル論争と呼ばれる場面です。主イエス様は悪霊を追い出すという活動をしばしばなさっていました。そしてその働きを見て批判して言う者たちがいたのです。あの男は悪霊の頭ベルゼブルの力で悪霊を追い出している。あるいはそのような批判ではなく、その主イエス様の神秘的な力をさらに確かめようと、さあ天からの印を示してくださいと、そう求めた者たちもいたというのです。ところが主イエス様はそのような批判や要求に対して、神様の力を見せつけるというような形で応じることはなさいませんでした。天から火を降らせるとか、何か神秘的なことをやってみせるというようなことは一切なさらなかったのです。ただこの時にはこう言われました。私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。これが口の利けなくなっていた人、その口を利けなくする悪霊を追い出して、その人が語り始められるようにとなされていた主イエス様のご自身がなされていたことに対する説明であります。私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ている。神の指で悪霊を追い出している、そう主イエス様は言われます。同じこのベルゼブル論争を伝えるマタイによる福音書は、この同じ場面をイエス様が神の霊で悪霊を追い出していると言われたと、そう伝えています。どちらが本当なのでしょうか。神の指とおっしゃったのでしょうか、神の霊とおっしゃったのでしょうか、あるいは両方言われたのかもしれません。神の指という言葉も神の霊という言葉も、おそらくどちらにしても神の力を意味する言葉としてここでは言われているのです。もっとも神の指という言い方は神の霊という言い方に比べると聖書の中で出てくることがとても少ない用語です。皆さんは神の指という言葉が出てくる箇所を思い起こすことができるでしょうか。神の指という言葉、実はこの言葉は旧約聖書を知っている人には特別な響きのあった言葉だったはずです。旧約聖書を知っている、皆さんも旧約聖書を読まれるはずです。旧約聖書を読まれている方であれば、 神の指と言われればピンとくるある出来事がすぐに思い起こされるはず。水曜日の聖書研究ではこのことは触れませんでした。内緒にしておきました。別のことをお話ししました。皆さんどこかお分かりでしょうか。それはモーセの物語の中で出てきます。モーセがシナイ山に登って神様から十戒十の戒めを授けられたあの場面について、その十戒の成り立ちについて説明されるところで用いられる。それは神の指で記された石の板だったという言い方です。出エジプト記の31章、あるいは同じ言いまして申命記の9章にも同じことが言われています。モーセがシナイ山に登って神様から授けられた塔の戒めの記された石の板は神の指で記された石の板だった。そう繰り返し旧約聖書では言われているのです。もちろん他の場面でも神の指意味する言葉は出てきます。しかしおそらく律法の民十戒を中心とした神の言葉をモーセを通して与えられたと教えられてきた聖書の民は、神の指といえばあの石の板、あそこに掟を記してくださったあの神様の指だとすぐに思い起こすことができたはずです。旧約聖書を知っている人にとってはこの神の指、人に神様の言葉が与えられることを思い起こさせる言い方なのです。主イエス様は神の指で悪霊を追い出しているとそうおっしゃられました。口を聞けなくする悪霊を神の言葉を与える神の指で追い出していらっしゃったというのです。神の指で悪霊を追い出してくださった主イエス様はその人に神の言葉を授けてくださった、そういうことではないでしょうか。その人がものを言い始めたというのも神の指によって記された神の言葉をその人が語り出したということではないでしょうか。実際のところこのルカによる福音書というものは霊の働き、しかも神様の霊の働きというものをそのように理解して繰り返し描いているようです。このルカによる福音書の続きものとして書かれている使徒伝行録を思い起こしてもらった方が良いと思いますが、そこの2章には聖霊降臨の出来事、ペンテコステの出来事が描かれています。復活のイエス様と出会った弟子たち120人が祈るために集まっていた、そこに天から聖霊が下って、そして何が起こったか、弟子たちは神の御業を語り始めた、それが聖霊降臨の出来事でした。聖霊が与えられると神の言葉を語り出す、神の御業を語り出す、そのことの伏線のように今日の福音書日課の直前のところ、聖書をお開きになっている方はぜひ直前のところを見ていただくと良いのですが、11章は最初に主イエス様が弟子たちに、先生私たちにも祈りの言葉を教えてくださいと、そう弟子たちに求められてイエス様が主の祈りを教えくださった、その主の祈りの教えの続きで最後のところにイエス様は弟子たち祈りなさい、求めなさい、天の父は求める者に聖霊を与えてくださる、そうお約束くださって、聖霊は語る言葉を持たなかった者に言葉を与えます、語り始めさせるのです。 言葉というものは私たち当たり前に日常生活で用いますが、私たちのものの考え方、心のありよう、あるいは価値観、私たちの精神性というものと深く結びついたものです。もちろん私たちは自分の心の状態を言葉にできないということもあるでしょう。自分の考えを言い表す言葉が見つからない、そういうもどかしい思いをすることもあります。誰かにあなたのその価値観を言葉で説明しなさいとそう言われても困ってしまうことも私たちはあるかもしれません。適当な言葉が見つからないということも私たちにはあります。言葉にはならないけれども何かというものを持っているということだって私たちにはあります。それでも私たちの心や考え方や価値観は言葉に結びつくことによって明確にされ、そしてそれが自分自身のものであると自覚されるようになるということも確かでしょう。逆に言うならば、私たちの精神、言葉に支配されているのです。曖昧な心の状態を説明する言葉が与えられて、私たちは自分の心がどのような状態なのか分かったつもりになります。理路整然とした考えを説くそのような言葉を聞けば、私たちはその考え方をその言葉とともに自分のものにできるとそう考えます。誰かの話を共感できる言葉で聞いて、その価値観を示されていいなと思えば、私たちはその価値観を言葉とともに共有して語るようにさえなります。私たちの心のありよう、ものの考え方、価値観、それが私たちの知っている言葉にどれだけ大きく影響されているか、このことは自分自身を振り返ってみればよくわかることであります。そうであれば、私たちはどのような言葉を聞くかということに注意するべきでありましょう。実のところ私たちはどのような言葉をも喜んで受け入れるわけではないからです。私たちが探し求めている言葉、それは耳障りの良い言葉、自分好みの言葉、自分を正当化してくれる言葉、そういうものを私たちはいつも探し求めているのではないでしょうか。自分の今を認めてほしいと、いつもそのことを語ってくれる言葉を求めているところが私たちにはあります。ただ問題はそこに本当に私たちを助ける言葉があるかということです。私たちに命をもたらす言葉が私の好む言葉かどうかということです。私たちをこの世界で共に生きていくものとすることができる真実の言葉が私を正当化する言葉とイコールなのかということです。そうとは限らない。多くの場合にそれは間違っている。それは人を惑わすばかりのものだと使徒書に一家のヨハネであればそう言うのではないでしょうか。あるいは主イエス様であれば、それは悪霊の言葉だ、いや真実の言葉を語らせなくする汚れた霊だとそうおっしゃるのではないでしょうか。そういう意味では私たちは多くの言葉を語ることを恐れます。私ども牧師のような職に就かせていただいているものは皆さんの前で話す機会も多いものです。話せと言われれば1時間でも2時間でも喋るでしょう。しかしそのようなものとして立たせていただいているものとして、 時に私も恐れを覚えます。自分が口にしている言葉は悪霊の言葉なのではないか、悪霊の言葉を私は口は知っているのではないか、そのような恐れを抱きます。そうであればこそ私は主イエス様の前に進み出て悪霊を追い出していただくことをこそ願うのです。主イエス様、神の指で悪霊を追い出してください。そのように願わないではいられません。しかしそれは私たちの中に言葉がなくなることではありません。自分の好みの言葉、自分を正当化する言葉、耳障りの良い言葉は追い出されるかもしれませんが、しかし代わりに神の言葉が与えられるのです。神様がその指を持って石の板ではなくて私たちのうちに御言葉を記してくださる。イエス様がそのようにおっしゃったのは何も神秘的なことではありません。あの石の板に刻まれた神の言葉と同じもの、私たちは聖書という本としてそれを持っていますが、それが私たちには与えられている。イエス様もそうでした。イエス様の時代もすでに聖書が与えられていました。石の板に代わるものとして聖書が与えられていました。神の指が記した言葉、しかしその神の指という言葉を用いてイエス様は悪霊を追い出す。神の指があなたのうちの悪霊を追い出す、そうおっしゃられたのです。それは神の指が悪霊を追い出してあなたの心に御言葉を刻む、そういうことである。そうであればこの聖書を私たちが開いてそこに記された言葉を聞くときにこそ私たちは神の指が私たちのうちに御言葉を記してくださるという経験をするのであります。私たちの言葉が、私たちが自分でしがみついていた言葉が神様の御言葉によって書き換えられていくという経験をするのです。すべての言葉が神様の御言葉に書き換えられたときには私たちはイエス様のようになるのでしょう。イエス様という方は確かにそのような方であったのです。もちろんそれは私たちの人生のうちにはかなわない遥か先の希望であるかもしれません。しかし主イエス様はすでに神の指の働きくださるすべを、その道を先立ってお示しくださっている。愛する皆さん、皆さんの心に刻まれるべきは神の指で記される御言葉であります。他のどんな言葉でもありません。想像いたしましょう。一人の神、お一人の神様の御言葉が皆の心に刻まれるのです。同じように皆の心に刻まれて生きて語り始められるのです。そう、あのノアに共に生き延びよとそう語られた神様が、命の御言葉によって私たちの中にある言葉を書き換えてください。言葉を書き換えられた一人一人に命を与えてください。命を語るものとして、命の言葉を語るものとして皆を共に生かしてくださる。これが私たちの聖書の民、教会に与えられた幻で祈りましょう。天の父、どうぞ 私どものうちに御言葉をお語りください。ただ聖書をよよの教会より受け継ぎ、この御言葉に親しみ、主ご自身が紙の上ではなく私どもの心のうちに御言葉をその指で記してくださることを信じて、一つの群れとして歩んでまいりました。ただ御言葉により御心を行う器として日々新たにしていただくことを願います。ただ一つの主の御心において私どもが一つとなることができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。